それではまずは一つ目です。週刊 JOBBB ニュースの第461号でございます、はい、うん、前回の配信から2週間経ってますので、
はい、
その間に入手した、うん、まあ、鮮度の高い情報ですね、紹介いたします。まずですね、うん、まあ、明日、1月17日で、
はいはい、
阪神・淡路大震災発生から、まあ、丸30年って言ってもいいんですかね、になりまして、まあ、1995年の1月17日朝の5時46分ですね、淡路島北部の北緯34°36′東経135°2分
明石海峡ですね、
はい、深さ16キロを震源とするマグニチュード 7.3 の地震が発生した、はい、まあ、っていうのがですね、はい、内閣府の防災情報ページ見ていただいたら、
なんと
皆さん、まあ、どんな震災やったかっていうのは、
はいはい、
データ分かりますんで、ま
あ、客観的な事実がね、
そうですね、
はいはい、
見てほしいんですけど、はいはい、まあ、この時あれなんですよね、うん、文雄君は、
はい、
発生から1週間後ぐらいに、
うん、
現地に飛んで、
そうですね、
まあ、具体的に言うと、まあ、神戸とか芦屋とか、
はいはいはい、
宝塚とか、須磨、はいはい、とかですね、
はいはい、
に行きまして、まあ、カメラを回してですね、
はい、
まあ、他のスタッフの皆さんと一緒にこうずっと映像動画で撮りながら、で取材をして、
うん、
まあ、現地の人の話を聞いてみたいなことをずっとやってましてですね、
はいはいはい、
で、まあ、その時にハイエイトっていうビデオでずっと、
はい、
映像を撮ってて、
そう、
でそれを以前ですね、あれもう10年ぐらい前かな、
うん、もうちょっと前かもしれない、
はいはい、私てっぺがですね、はい、パソコンを使ってですね、うん、デジタル化したんですよね、
ようやってくれてました、
はい、もうやっぱハイエイトって再生機も少なくなってきてるし、でテープやから時間だったら伸びたり切れたりしますので、
そうなんですよ、
まあ、その前にですね、うん、その当時の貴重な映像をですね、
うん、
まあ、サルベージといいますか救出したいなっていうのがあってですね、うん、まあ、その救出自体は終わってたんですけど、そのデータがどこに行ったかっていうのをですね、
ね、
長らくちょっと行方不明でございまして、ま
あ、この状態ですから、
そうです、
何がどこにあるんだろう、
分かんない、まあ、文雄君もその、
はい、
1月17日で30年ということで、
はいはい、
でハイエイト のテープを見ようとしたんですよね、
はい、
どっかで500円ぐらいで買ってきたハイエイト のカメラビデオカメラがあったんで、その中にテープ入れて見ようとしてたら、
はいはい、
なんかそのハイエイトのカセットの入ってる箱に僕の書いた字でなんかメモがあって、
はいはい、
デルの XPS9100 っていう中にデータ入ってるよっていうのが書いてたん でそれを文雄君が僕に教えてくれて、
うん、
で見たらですね、はいはい、パソコンの中もうそれこそこのパソコン開く何年ぶりかなっていう話なんですけど、
は
い、無事データが出てきましてですね、
びっくりしましたね、
はい、でそちらを SD カードに入れまして、うん、
はい、
で今いつでもこう僕ら見れるような状態になってて、
約10本ですよね、
ね、9本ですね、1から、
はい、
9 で、
はい、
で具体的に言うと、ね、1995年の1月23日に、
はい、
なんかまず神戸 の、
はい、
三宮のあたりですかね、
はいはい、
あと新神戸のあたりとか、
はい、
あのあたりをずっと撮影してて、はい、でまあ、そこから、芦屋行って、
はい、
宝塚行って、
はいはい、
で扇行って、
うん、
で JR 住吉川駅行って、
うんうん、
で、仮設住宅、
うん、
灘の酒蔵、まあ、西宮のあたりも行って、
はい、
そしてまあ最後に、
うん、
なんか須磨水族館のなんか惨状っていうか、
そうですね、
なんかね、水がもうほとんどなくなって、で動物もいっぱい死んだみたいなね、
魚が死んでましたね、
そうですね、アジが干物になってましたけどね、
はい、
まあ、そんな様子をですね、
はい、
8ミリビデオに収めまして、
はい、
でそれを僕ら実はこのラジオを収録する前にちょっと簡単に見たんですよね、
まあ、パラッとですけど
ね、パラッと見てですね、はい、うん、そしたら収録 スタート時間がごつ遅なってもうたっていう ね、
はい、
今そんな状況なんですけど、
へ
ーへーへー、いやほんま凄まじかったですね、改めてこう震災当時の映像を見ると、
はい、
これはちょっと筆舌尽くしがたいと言いますか、
ちょっとね、
はい、なんか僕らももう30年経ってるんで、ちょっと忘れてた部分もあって、まあ、特に文雄君は
ね
現地行きましたから
行ってるのに、
はい、
忘れてたのがですね、
はい、
まあ、これを久しぶりに見て、
うん、
なんかこういわゆるなんとかバックっていうんですか、こんな
は、はい、フラッシュバック、
まあ、ああいう状態になりそうになって今ちょっと耐えてるとこです
けどね、ああそうですか、もう救急車とかパトカーのサイレンの音とか、あと、まあ、自衛隊とか警察官の人とかですね、もちろん街の
はい、
ね、こう避難されてる方とかで、あとバイクとか自転車とかね、
そう、
まあ、車はもちろん、うん、あの多かったんですけど、はいはい、もうほんまにあのかなり貴重な映像がたくさんありまして、まあ
ね、
もう
30年経ちますとね、
はい、
あ、こんなんかという感じがして ね、
ね、あのテレビでなかなかこう入り込めないような、うんうん、あの街にも行ってますんで、まあ、
テレビとか大手のマスコミ入らんとこはね、
うん、
我々はまあラジオの取材で、
あ、
しかも別にラジオですから映像いらんかったんですけどね、
はい、
まあ、僕はたまたま映像が好きやったということと、
あ、
やっぱりこの状態はやっぱり長く残すべきやということで、ちょっと重い機材を持ってですね、
はいはい、
ラジオの取材をしながら空き時間に何ていうかこの映像を撮らせてもらったんですよね、
はい、今ちょっと動画、その動画を今再生してるんですけど、これ1月23日、
はい、
1995年の、
はい、
多分三宮のあたりかなと、
と思いますね、
旧生田川の、
はい、
まあ、川筋を埋め立てて作った道かな、はい、まあ、中央区ですかね、神戸でいうと、はい、神戸市の中央区のあたりの、まあ、道路とこれ歩道両方半々ぐらいで映してるんですけど、
パトカー救急車はね、
はい、
もうひっきりなしに上空にはヘリコプターね、
そうね、
もうがたまりませんね、これはなんかまだ余震がいっぱい来るんですよ、
あ、
取材中でも来ましたしね、うん、うん、
まあ、っていうような、
はい、
ね、映像を見ながら、
はい、
あ、30年経ってんなと、
そうですね、
いうなんか感慨にふけてました、
はいはいはい、
ちなみにこれね、あの味方広域消防本部、美しい方向の方というね、
これ福井県から来てくれてるんですよね、
はい、白い救急車が、まあ、あ、救急車か、
都からとか熊本とか全国からね、全国のこういう救急隊の方とか消防とか警察が来てくれて、
はい、
まあ、警察官も信号がほとんどダメでしたからね、うん、手信号でね、
あ、
久しぶりだな、手信号のね、
なんか手信号って言ったらなんかネパールとかスリランカとかあのあたりで今でも現役な部分もあるんですけど、もちろん日本当時の1995年当時の日本なんて手信号なんてもうほぼカエルが落ちてきたりとか、
そうです、ね、
ね、ビルの上からそんなんするんで、
はい、
まあ、迂回してくださいという、ね、
ね、
まあ、そういうメッセージもあって、
まあ、ね、まあ、こう取材陣で、まあ、割とヘルメット着用してなかったのは明日ぐらいだったですね、
あ、
まあ、ラジオの取材やから、
そんな、あの、あんまり自慢できへん
ね、あ、そうやね、うん、まあ、
あれ、あ、ちょっと待って、なんか今エラーになったな、
あ、ほんま、
ああ、大丈夫です、
大丈夫ですか、
多分大丈夫です、
なんせ、まあ、はい、これも古いね、録音機械で
これ、あれ、今なんでエラーになったやろ、ちょっとどこまでこれ入ってるんですかね、今、ごめんなさい、SD カードエラーってなって、また録音し始めたんで、
あ、
まあ、あの、カウンター、動いてるんで、
あ、そう、う
ん、今10分57秒、はい、8秒になってるんで大丈夫
だと思います。てっぺと僕と並んでその間にこのスタンドの小さいスタンド、はい、カメラスタンドなんですけど、はい、そこにこの 200M というね、
はい、
安倍さんという著者の方に
あれズームです、
ズームとか、あ、200だ、ズームですか、
ズーム H2N っていうそういうレコーダーを置いて、
はいはい、
まあ、でそれで録音した音を皆さんに聞いていただいてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、てな感じで阪神・淡路大震災発生から30年を迎える明日ね、
はいはい、
ということで、
はい、
まあ、ちょっとたまには思い出したらあかんなっていう、
そうですね、まあ、あのこの話をちょっとあの今週の FM 宣伝をね、
あ、はい、
もう少し、まあ、いろんな教訓というところですけど感じたことも含めて、
はい、
詳しくお届けいたしますので、どうぞ土曜日また聞いていただいたら、
そうですね、
もう少しいろんなものが出てくると思います。
4月18日の土曜日、
はい、
朝の10時から2時間生放送、
もうこれね、この瞬間、はい、この、まあ、地震の特徴というか、
はい、
まあ、現代のこの大地震ですよね、
うん、
まあ、なんせあの戦後というか、
うん、
あの福井地震というのがありましてね、
うん、
これは僕6歳の時体験してるんですけど、
これヘリコプター、
あ、これ
自衛隊の前後にプロペラがあるタイプ、うん、まあ、輸送系の大きなヘリコプター、
なんかマコクジラ上飛んでるみたいな、
ね、そうですね、その後ろに、うん、多分、まあ、あのちょっとこう、
はい、
機動力のある、
そうですね、
まあ、放送局とか、
そうそうそう、
もしくは救急の、ね、まあ、患者さん乗せたようなヘリコプターが飛んでて、
う
ん、
もうこういう音がもうどこ行っても聞こえるんですよね。
これちなみにあの家を今潰してるとこですね、はいはい、自衛隊とか警察の方が、
なんか手で引っ張ってね、ロープ引っ張ってみんなで潰すんですけど、ね、
あ、
まあ、その前に持ち主の方の許可を得るとかね、いろんなそんなシーンも目の当たりに見て、それもまあできるだけカメラを回すようにして、こう今考えると まあ、取っといてよかったな。
そうですね、
まあ、記憶というのは遠慮するんですよね、
まあ、いろんなね、やっぱ人の目がありますから、
うん、そうなんですよね。
そこを遠慮しないで取ると、うん、まあまあ歴史的な価値も出てくるっていう。
もう怒ってる人もいてましたし、僕らはそうでもなかったんですけどね、はい、やっぱ大手さんは結構機材も派手やし、
ね、そうですね。
で中にはね、もう直後に入った某あのテレビ局なんかの取材は、うん、レポーターの人があのもう綺麗な服着てね、東京から飛んできてやって、はいはい、これがまた大きな品種を買いましてね、それ以来そのマスコミがすごくこの地元の人の感じやすい人にとっては、ね、敵対意識持たれたんですよね。で僕らも殴られたことはなかったんですけども、はい、もう取らんといてくれと怒られたとこも2、3回ありましたし、ね。
まあ、文雄君たちはどちらかというと小さい機材で、はい、少人数で、
まあ、民生用機材ですからね、
は
い、僕の
こと言ってましたんで、はい、まあ立つことはそんななかったかなと。まあ、それでもやっぱり、ね、被災者の方にとってはちょっと腹立ったっていう。もう神経
ビリビリの人がいてました。
こんなんもほらこれ国道沿いの家なんてもうね、はいはいはい、全部ではないですけど
す、ね、
倒壊してで、うん、マイルドセブンのあのタバコの自販機が倒れてたりとか。
ラーメン屋さんやったんですかね。キムチとか
書いてましたね。キムチ&ラーメンって書いてましたね。
あ、またこう、あ、ここも手信号で今
さばいてあるんですよ。交通警察の方が、は
い、この人は多分熊本県警の人だと思います。
あ、
なんか言葉がね、独特の方言使ってはりましたから。あ、そうなんです。聞いたら熊本から来てるんや。
で、瓦屋根がやっぱ落ちてますね。
まあこれちょっと見てますと息が浸透してまいります ね、
うん、まあ、この辺りで、
はい、まあね、あの感じたこととしてはいろいろあったんですけどね、
はいはい、
要は、まあ、あのあこれ5分間ぐらい地震が起こって5分間ぐらいの間に、
はい、
死傷者の方のおそらく7割から8割死んでるんですよ。
あ、
自衛隊も消防も何にも届かん前に死んでるんですよね、
はい、
今回それ都市のこの特徴やと思いますよね。だからまあ今はね、あのいろいろところで教訓みたいところで、まあ、トイレを用意せとか水を用意せとか言ってますけども、まあ、そんなことよりもとにかく生き抜くということは、その5分間生き抜いたらですね、なんとかなるわけですよ。別にそこらでトイレしたって構わへんし、こういう時ですからね。まあ、そんなところのような、こうなんちゅうか息抜き方みたいもんをですね、やっぱり皆さんマスコミも含めてですね、もっともっと探っていかなあかんなと。
なるほど。
そんな感じしましたね、
はいはい。
まあ、みんな木造家屋の人ここら辺多かったですから、
うん、
まあ、そ年寄りは、まあ、とにかくたくさん死にました。
うん、
でそれなんで死んだかというと、うん、まあ、自由に動けへん人とか病気持ってる人は木造の1階の部屋に 寝落ちするんですよ、
ね。そうですよね。
とも1階の部屋が全部1階が2階がボーッと潰れてしまったんですよ。だった。それともう一つは神戸がまあ学術都市っていうんですか、
うん、
まあ、大学とかそんなのいっぱいありますから、
はい、
地方から出てきていたですね、大学生の方とか、あるいはまたここ働くところがありますから、地方から出てきた若い人が、
うん、
みんな安い家賃の、いわゆるまあ文化住宅と言われていたようなところの耐震工事も何もないところに住んでたわけですね。
あ、
そんな人が一気にもう一瞬で倒れましたからね、
うん、
もう窒息死の方とか即死とかそんな人が多くてですね、
うん、
だからむしろその水を用意せとかね、まあ、カレーライスを用意せとか そんなことよりも、本来言うべきところはその最初のところで避難政策というのはですね、ということは耐震の問題とか、そんなことをもっとやっぱり大きな政府関係の考え方というか、全体日本中地震のないところないんですからね、年間1万回ぐらい地震起こってるわけですよね。世界で一番多い地震の数というか、まあ、地震王国こういう名前はのもろてるぐらいなんですよ。でそれに対する大きなところのその、まあ、細かいところでごまかす人なんですけども、ね、
あ、
そういうな、あの、あ、大手のもっと対策中がないとですね、この悲劇はまあね、あの、なんかおらんなという感じがしますね。一番の悲劇は、まあ、年寄りは、まあ、僕も含めてこれはどうせもう間もなくという人間ばっかりですから、まあ、それを置いたとして若い人が
ね、
単にその貧困というかそういう安い家賃の家に住んで、もう前途閉ざされたということが僕一番悲しかったことですよ。だからそこのところやっぱり、まあ、何でも政府言っていくのもないやけども、やっぱ大きなところからこういう日本の地震対策をどうするか、これ全然できてないんですよね。能登、まあのことを見ててもそうでしょ。
あ、まあ、
最近やっとちょっと、まあ、役所にそういうのが政府の中にできてきたっていうようなことも聞きましたけども、
これ、
ね、何もかんでもそこまで出口はないやけども、
いやいやいや持っていった方がいいですよ。だって僕らは政府の まあ、言ったら株主ですからね、税金払ってますから、まあそうですね、で政府がちゃんとやってなかったら、やっぱ僕らが言わんとね、
やっぱりそれね、
僕遠慮しちゃダメですよ。
そうですね、まあ、そんな意味で言いますと、うん、やっぱり本当の、まあね、政府の一番大きな仕事っていうのは、こういう災害、特に、まあ、地震対策をですね、一番にやっぱりやっていくことによってね、日本の、まあ、なんちゅうか特色が出てくるっていうんですか、まあ、そんな感じがしてですね、あの本当に。残念やったなと思うのは、その5分以内で亡くなった方、若い方に対して、ね、すまんなという気持ちがありますよね。
なるほどね、
うん、はい、まあ、そんなこと感じたりします
か。そうですね、まあ、これね、またあの YouTube で僕できたら公開したいなと思ってるんですけど、はい、なかなかやっぱりこう情報量が多すぎて、そんなすぐに編集できないんで、あ、まあまあいつかまた皆さんのお目にかかれることが、ね、YouTube で
段ボールだね、あるかな、2枚ぐらいあるんですよ、大きなやつが資料がね、
いや資料も含めて、あとこの映像ね、映像、まあ、YouTube なんで、
パチカメもあります、
映像ね、映像ね、はい、まあ、ちょっと写真の方はもう扱いにくいんで、まあ、とりあえず動画をちょっといつか、いや本当は30周年に合わせて、明日公開したいなと思ってたんですけど、ちょっと間に合わない感じですね。
そうですね、うん、まあまあ、いろんな時に公開して、30周年が終わっても、またこうショッピングの画像を見てもらうのも、またそれやしね、
そうですね、
それはわしらあんま合わさんでもいいんちゃいます
か、そうですね、
何周年にそういうことでね、
あ、確かに、
まあ、たまたま今、明日がそういう日になるということで、まあ、こうやって見て、まあ、FM 線ではそんな話をさせてもらうんですけども、阿波さんと僕らの段階でちょっとたるんできたなというところに突っ込んだんですね。これが現実やということは、やっぱり政府の人々、行政に見せたいなという、そんな役立て方をしたらね、
そうですね、
当時のまあ僕のなんちゅうかこう、ね、苦労というところですけども、やったことが生きてくるかいなと思ってます
よね。いやでね、当時、文雄君と一緒に取材した人が、はい、実は今週の西国街道ボラボラでも登場してくるっていう、同じ3人メンバーでやってたっていう、ちょっとそれが面白かったですね。4年後も同じメンバーで取材してるっていうのも、
そのうち1人が亡くなりましてね、なんですけどね、
あ、
亡くなった方ももういてます。
あ、最近ね、最近亡くなった方もいてる、亡くな
ってましたかね、
はいはい、
まあ、そんなことがありますので、まあ、生き残った僕としては、まあ、時たまというか、いい時にこういう映像も出していってですね、まあ、皆さんのリフレッシュして気持ちを、まあ、書き立てたいなと、書き立てるべきその使命があるかねって思うんですけどね。
いや僕はね、そのちょっと最後になると思うんですけど、あのこの文雄君の阪神・淡路大震災の映像で面白かったんが、まあ、面白いって言ったらちょっと語弊あるんですけど、
いいですよ、
あの現地までのアクセスも、まあ、取っててね、あの阪神電車とか JR とか、ね、まあ、阪急の走ってる電車とか取ってたんですけど、はいはい、もうやっぱあのもう当時あの多分あれ阪神かな、扇までやったんですよね、はいはい、扇、あの青木って書いて扇って読むんですけど、なんか扇駅とか、あと JR はもう芦屋かな、
芦屋終点っていう、
芦屋終点って珍しい、あの、はい、あの車内アナウンスが流れてたりとかして、で要はそっから、まあ、大阪から文雄君行ってたんで、
はいはいはい、
そっから西側は、はいはい、もう壊滅的な、
そうでしたね、
その被害を受けててんなと思って、
まあ、とにかくあこ行くまでがね、
そう、
まあ、僕はそんなに苦労あんまりしてないんですけど、スタッフの方は下見に行くときなんかね、船ですよね、大阪港から、
なんか船が出てたみたいですね、大阪神戸、
中にはね、大阪港のね、はい、あのなんかあの船があるじゃないですか、
サンタマリア、
あんなあ
の今現役ですよ、あれ
川を航海するような船がです
ね、あれが観光船ですからね、サンタマリアは、
そうそんなのまあね、特別で例を作って、 あれで取材行ったとかね、そんなこっちともあります。
あれで要は神戸大阪 の、
はい、
その人の輸送をしてたと、
結構何回か往復してね、 あの船はそんなとこ行ける船なかったんですけど、まあ、特別に免許もこう緩くしたんでしょうかね、そんなこともあって、普通のまあタグボートをチャーターしてるところとかね、お金のあるところは、
じゃあもう海とか、
はい、
まあ、陸とか、もちろん歩き、自転車、バイク、いろんな手段を使用して、
福知山線周りとかね、
あ、JR の、
ええ、僕、それは体験しました。
あ、まあ、いわゆる、まあ、通称、宝塚線って呼ばれてるやつ、阪急の人はね、JR の宝塚線って怒るんですけど、まあ、JR の宝、はい、通称宝塚線、はい、正確に言うと福知山線、はい、それで行った、
ええ、
わざわざ遠回りして。
遠回り線と鉄道が通ってなかった
ん
ですよ、近づけなかった、
はい、
その辺の話もいいし、まあ、それとあのバス その大活躍ね。
神戸市バス、
そう、神戸市バスも阪神バスもあったし、阪急もいろいろバス
会社が
全部総力でやってましたね。
あ、
それとあの 50cc のバイクね、あれがもう大きな働きをしました。
原動機付きバイク、
原動機付きバイク、
原動機付き自転車か、
自転車、まあ、最近なんかもうやめるとか言
う
てますけ
ど、ね、そうですね、
それともう一つ一番まあね、面白いというか、あの女の人がね、リックサックを持ち出したんですよ。 あの時からです。女の人がね、あのファッションスタイルで陸作物なんてね、誰しも考えられなかったことが、あの阪神・淡路の時から日本の風俗が変わったわね。いわゆるエコ、なんていう、軽い陸作ね、はい、あれを持って両手を開けとかなかったら歩けないぐらいの道やったんですよね。
あとなんかちょっと象徴的やったんが、まあはい、あの道沿いにいろんな家財道具とか、
ね、
あのまあ、タンスとかね、そういうのをこう家の中から運び出して、うん、まあ、粗大ごみもあったでしょうし、はい、置いとくやつもあったでしょうし、はい、っていう感じで、道のその通りの左右にいっぱいこう並んでたんですよ、はい、その中に、はい、僕すごいさっき映像見てて象徴的やったのが、あの黒いハイヒールが2つ、はいはい、要は1足分ですね、はい、置いてて、あれも要はもうハイヒールなんて履いてられへんっていうような部分もあったんかもしれないですね。あんなあんな履いて歩かれへんじゃないですか。足首も、はいはいはい、でだから結局、ね、まあ、そのさっき女性がそのリュックサック背負うようなきっかけになったっていうのは、もしかしたら脱ハイヒールとか ああいう部分も、まあまあ、それは単にあの部分だけかもしれないですけど、
いやいやそんなことないと思う、
あったんかなっていう。
あ、これで変わりました、いろんなもんが、
うん、
いろんな風俗とか習慣がね、今もそういう時期ですけどね、
うん、
あの阪神淡路人はゴロッと変わりましたね。あっから始まった、まあ、関東大震災が、まあ、その先にいっぱいあったんですけども、
あ、そうですね、
もうあれでまた大きな集落が変わった。
あと淡路島行ってましたね。淡路島のあの断層、ね、見に行ってました。あれもびっくりしましたけど、
ね、あれももうね、断層の博物館とかできる前にね、も
う
直後いっぱい断層の現場を見たいなと思ってね、わざわざこれも苦労して行ったんですけど、ね、
現地のタクシー乗って、
そうです、
あれもどうやって淡路島行ったんですか ね、それこそタコフェリーとか、
まあ、多分
タコ、ね、当時まだタコフェリーあったはずなんで、はい、岩屋からね出てたやつですけど、うん、
まあまあ長くな
りますけど、明石岩屋ですね、はいはいはい、あ、まあ、そんな阪神淡路大震災の明日でまあ30年という話でしたね、
は
い、
まあ、時々この映像も、まあね、テレビ公開してくれると、
そうですね、
僕は嬉しいですね、
はいはい、あとあの僕前回話しましたっけ、あの肺炎にかかったっていう、
おー、いやーちょっと聞きましたね、
話をね、あ、してますね、前回のメモ見たら、はい、
まあ、
はい、肺炎って書いてます。
あの男が そんな病気になるかいなというそう、まあ、元気だけは売り物のてっぺいですけど、
はい、前回の僕の声と今回聞き比べてみたら分かると思うんですけど、うん、あの全然多分声のテンションが違うと思いますけど、一応ね、まあまあ、前回とまではいかないですけど、まあ、大体回復しまして、
サッカーっていう感じ
ですね、はい、あの薬も全部ちゃんと抗生物質も飲みましたし、
死にそうは言ってたもんね、
いやほんまちょっとあれは危なかったですね、あの一応1月6日ぐらいに全部薬飲み終わって、まあ、そこからちょっとずつこう再開してる感じなんですけど、はい、けどやっぱり怖かったなと、
ねえ、まあ、そういう大きい病気するのも体験やし、
そうですね、
まあ、病気の人の気持ちとか
ね、
弱い人の立場
が、あ、分かりました ね、よっちゃんの気持ちがよく分かりました ね、
あの人がやってる、はい、言うてることなんとなく歯がゆい感じがするんですよねこんなグダグダグダグダ言うて何言うとんねん思うけども、
うん、
実際なってみてあこまで追い詰められると、
そうです、ね、
言わざるを得んし、またそれをこちら、
いやで、ね、怖いんが、うん、要はその熱も引いて、あの咳も出えへんし痰も出えへんしっていう状況になったから、あ、これも完全に治ってるんかなと思ったら、うん、そうじゃなくて、うん、やっぱりね、体のその機能は落ちてるんですよ、うん、だからその落ちた機能を、まあ、できるだけ前そのかかる前の状態に戻すんがまた大変なんですよね、うん、その見極めがね、あのやっぱちゃんと自分でせなあかんなと思ったし、うん、周りもやっぱその理解はしたらなあかんなと思いましたね。
理解する立場になったということがね、
結構難しいですね、やっぱり実際にならんと、まあ、震災もやっぱり、ね、被災してない人でもやっぱ現地行ってボランティアとかしてたらやっぱ分かるやろうし、病気もやっぱなってみんと分からんもんがありますね、
ね、はい、まあ、時々やっぱりそういうことを体験するように生きてるのかも分からんね、
そうですね、
うん、まあ、40をも超えて出ちゃうもんね、
そうですね、うんうん、はい、まあ、そんな今日はニュースでございました、はいはい。